さゆりと話そう、話そう。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆様こんにちは、さくらさゆりと申します。今聞いていただいたのはオリジナルでオープニングテーマでした。で、この放送は11月28日ということで、今年も残すところあと1ヶ月となりました。皆さんご準備の方はいかがでしょうか。はい、というかまあ最初にね、クリスマスの準備とか忘年会の準備とかね、大掃除の準備とかが来て、その後まあお正月になるわけですが、例によって11月28日が何の日か調べてみました。1520年フェルディナンド・マゼランが太平洋に到達した日だそうです。で、マゼランという人は1480年頃ポルトガルに生まれて、なのに1519年スペインの王様に信任されて、スペインの船で世界一周の、まあ探検調査に出かけたそうです。で、悲しいことにマゼランそのものは1521年に、航海を始めて2年ぐらいでフィリピンで戦死されたそうなんですが、まあ、船はそのまま、探検を続けて、で1522年、なのでスペインを出てから3年後に史上初の世界一周を成し遂げたそうです。で、どういうルートで行ったかっていうと、まあスペインなので大西洋側、大西洋の、まあ、東側っていうか、でそれで大西洋を横切りまして、左側に行くと南アメリカ大陸がちょっと下の方にあって、でそこを、まあ、右から下に行って左にこう南アメリカ大陸をなぞるように探検したわけです。でその時に南アメリカ大陸の先端、まあ、南極に近い方の先端でマゼラン海峡を発見して、まあ、そこに名前を残した方です。でそれ以外にもマゼランという名前がついているのは、マゼラン星雲、星の雲、マゼラン星雲とかマゼランペンギンとか、あと宇宙探査機もその名前を、つけているそうです。で、そのマゼランの功績は、これもう受け入れなんですけれども、太平洋の広大さの発見により地球の概ねの大きさを示し、世界の知識の確立に大きく貢献したということで、ヨーロッパだけとか南アメリカだけではなく、もう地球規模のもうすっごい世界一周を史上初めてしたわけですから、されたわけですよ、3年がかりで。なので3年間ね、多分これずっと船の中にいたんですよね、時々どっかに寄るとしても。その、ね、隊員さんたちの気持ちの強さっていうか、結束っていうか、その使命感っていうか、そもそもそういうのが素晴らしいなと思って。で、まあ1500年代ですからね、栄養事情もどうだったのかなって思うと、まあ、無事にそうやって成し遂げたのが本当素晴らしいなと思いまして。皆さんところで世界旅行っていうとどういうところに行ってみたいですか、っていうか行ったことありますかとか、バブルの時代ですと豪華客船で世界一周船の旅とか、あと飛行機でも世界一周旅行とか、ね、気球に乗ってとかいろいろありますけれども、まあ私の場合は日本でもまだ行っていない県があと2つ残っているので、まずそれを日本一周を制覇して、その後ね、いずれ行ってみたいなと思いますね。で、その、マゼランペンギンなんですけれども、ペンギン目、ペンギン科、フンボルトペンギン属、マゼランペンギン種という、まあ、ペンギンちゃんで、体長70センチ、体重、まあ、平均ですけど 3.8 キロと中型の子なんですって。で、別名がジャッカスペンギンというそうです。で、この子たちは、まあ、南アメリカの太平洋側とか大西洋側で繁殖していて、で繁殖期と非繁殖期でいるところが違うんですけども、繁殖期はその南アメリカ大陸にいて、で例えばアルゼンチンだと保護区っていうのがあるそうで、 そこだとマックス50万羽いるんですって。で、日本の人口で50万人っていうと、千葉県の松戸市が48万人とか、兵庫県の西宮市が48万とか、それぐらいの人口ぐらいのペンギンちゃんが繁殖期にもいるんですって。すごいですよね。見渡す限りペンギンですよ。で、この子たちの特徴として、場所に対する忠誠度が高く、特定の個体が何年間も同じ場所で巣を設ける場合が多い。つがいの絆は強く長く続くそうです。なのでね、日本だったらおしどり夫婦って言いますけども、ひょっとしたらアルゼンチンではフンボルト違うわマゼランペンギン夫婦とか言うのかしら、わかんないんですけどね。で、場所に対する忠誠度っていうと、犬は人につく、猫は家につくって言いますけれども、まあそんな感じで、うちの近くも地域猫、野良猫が特定の場所にいて、でやっぱり人懐っこくって、人間は餌をくれるって分かってるから、人見るとニャーとか鳴いてみて、で私もつい近くのコンビニ行って餌買ってあげるんですけど、この間なんか本当に可愛い三毛猫がいて、で買いに行って戻ってきたら、別の女の人がもうその子にすでに餌をあげていて、ああ私も買ってきたんですよとか言って、あ、この子人懐っこいですよね、でこんだけ懐いてるからきっと飼われてたんですよね、捨てられたんですよね、かわいそうにとか言って、でいっぺんにあげてもお腹空かしたらかわいそうなので、じゃあ私は明日にしますっていう感じで、こう分担制に、全然知らない初対面の女の人と分担制にしてみて、で頑張りましょうねとか言ってもらって、で次の日行ったらいませんでしたね。人気者だからきっとどっかで幸せに暮らしてると思います。
私たちが作ろう、悲しみなんてない、安らぎに満ちた世界を、
テープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
さくらさゆりで防災のマーチを聞いていただきました。で、その、マゼランペンギンの続きなんですけれども、日本で一番たくさんマゼランペンギンを飼っているのは、新潟県の上越市にある私立水族博物館だそうで、で2012年の段階で100羽、ペンギン100羽ですよね、100羽飼っているそうです、新潟県。はい、まあね、あの辺魚が美味しいからきっと餌も美味しくって元気に増えてるのかな、だといいんですけどね。で、11月28日に生まれた有名人っていうと、例えば明治11年1878年に虎田寺彦先生、物理学者が生まれました。まあ、防災に興味がある方ですとか、随筆をよく読む方だったら寺田虎彦という名前をご存知だと思いますけれども、天災は忘れた頃にやってくるという言葉を残した方です。なので、本当にほら、シンゴジラですよ、この間も話しましたけど、不意にやってくるんですよ、油断してるとやってくるんですよ。で、そういう時でもパッとこう対応できるように普段から備えましょうみたいな。あとは1897年に宇野千代さん、1929年に向田邦子さんという、まあ、文学者が続いて、あと俳優さんですと1936年に里見浩太郎さん、まあ、私的には水戸黄門に出てくる助さんかな、賀来さんかな、のどっちかの方です。あと1953年松平健さんとかで、歌手ですと1951年安倍静江さん、三重県の星です。水色は涙色をそんな便箋にっていう、はい、あと1959年松原美樹さん、 Stay with me 真夜中のドアを叩き、渋いですよね、いい曲ですよね。でも 病気で亡くなられました。残念です。あとは1960年ジョン・ガリアーノ、まあ、デザイナーです。あの本当にバブルの頃はこういうね有名人の作った洋服ですとかねカバンですとかそういうのブランドものが本当に一世を風靡しまして、今でもそういう有名ショップっていうのはありますけど、本当にもう見る専門になってしまって、雑誌の中で見るしかないんですけれども、はいね、シャネルとか着てみたいですね。あとは1966年、安田成美さん、風の谷のナウシカ、この方も年取らないですよね、綺麗ですよね。あと1968年、ラルクのギタリストケンさんが生まれた年だそうです。でまた女優さんに戻って1972年、松幸泰子さんね、綺麗どころから続きますね、はあ、11月28日。それ以外ですと出来事でしたら、1880年、北海道初の鉄道として関営ホロナイ鉄道が札幌とどっかの間で開業しました。あと1971年、上越新幹線、東北新幹線の起工式があったそうです。なのでね、こっちからだと例えばスキーで行くとか、あのそれこそね魚食べに行くとか、まあ、もちろんあの出張で使う方もいるだろうし、帰省で使う方もいらっしゃるだろうし、はあ、世の中ね狭くなったというか近くなったというか、はあ、便利ですよね。あと1883年、東京麹町に日本初の洋式社交クラブ鹿鳴館が開館したそうです。今のクラブは踊る方ですが、この時はクラブで、まあ、やっぱり社交ダンスを踊ったからクラブですかね、この時も、まあ、時代の最先端、洋装した人たちが、はい、踊っていたという、まあいろいろ出来事がありました、この11月28日に関して言うと。でもそのマゼランという人がこんなに偉い人だっていうのは、このために調べて初めて分かったので、はあすごいなみたいな、はい、感じです。地球は狭い、地球は丸い、小さな世界ですね。まあこうやってね、文明の利器を利用していろんな文化が交流して、でまあお互いを高め合って、でまあ平和で、はい、つつがなく暮らせる日々がもっと続いてほしいですね。ではそろそろエンディングテーマが流れてきました。家畜へのレクイエム、お聞きながらお別れしたいと思います。ありがとうございました。さくらさゆりでした。